76.5.
Stay tuned to Hits FM 76.5.
市役所からこんにちは。続いてお越しいただきましたのは高山市民防災研究会の岩越伸一さんです。岩越さん、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずはじめに高山市民防災研究会、この会について伺いたいと思いますが、現在会の方何名いらっしゃって、どんな活動をされているんでしょうか。
はい、現在高山市には60名から70名の防災士がいると聞いておるんですけども、そのうちの33名で現在活動しておりますが、
そうでしたか。
それで活動の内容としましては、いろんな町内会とか町づくり協議会などから防災についての講習、講義、それから訓練をしたいということで要請がありまして、それにまあ出向いております。
はい、
今までは受け身の体制でやっておりましたけども、今年は自分らから何かを発信していこうということで、これから話しする家庭内ディグなんかも、自分らで企画して一般市民をから募集してやっていこうと、そんなことも考えております。
はい、では今日は家庭内ディグのお話を中心に伺ってまいります。家庭内ディグと言われて、何のことと思われた方も多いかもしれませんが、具体的にどんなことなんでしょうか。
はい、ディグって言葉は聞いたことありますか。
あるんです。
はい、
あるんですが、じゃあどういうものって言われると、なかなか説明もできないかもしれません。
はい、ディグというのは、自分たちの地域の大きな地図を囲みながら、参加者全員で災害をイメージしてその対応を考える訓練のことで、
はい、
英語で言いますとディザスターイマジネーションゲームということで DIS の頭文字を取ってディグと名付けられております。
はい、
そのディグを今度は家庭内に置き換えて、自分の家の中で、地震が発生した時、家具の倒壊とか家屋の転倒、また天井からの落下物、ガラスの破損などによって怪我をしたり命を落としたりすることがありますので、そういうことを考えていこうと。で、自分の家で命を落とさない、怪我をしないためにどうすればいいかということを、家族で考えていただこうというのが家庭内ディグです。
はい、では具体的にどんな訓練をするんでしょうか。
はい、まずは自宅の間取りを平面図に書きまして、そこに家具とか器具とかを書き入れていただいて、それが地震が起きた時に家具がどのように転倒するのか、どちらの方に転倒するのか、そうするとそこに倒れたその家具の大きさによって通路がどうなるかとか、それからまたガラスが飛び散った時に怪我をする危険がありますので、そういうとこをイメージしながら危険な箇所を考えていくということと、あと怪我をしないために家具の固定とか移動方法、またガラスの飛散防止などをその中で考えていくということです。
はい、改めて自分の家の状況を書くことによって、ここも危ない、ここもちょっとまずいんじゃないかって思う発見って結構皆さんありますか。
そうですね、普段こう置いてありますと、どっか台の上に花瓶が置いてあったり、そうすると、当然固定なんかしてないので、その花瓶水がこぼれたり、花瓶瀬戸物ですと割れたり、またガラスなんかもフィルムが貼ってないとやっぱ飛散防止で、特に家の中は靴下で裸足で歩いて見える方多いと思いますので、そんなガラスの飛散したところを歩くと足の裏を怪我するとか、そんなことがありますので、危険なところがたくさんあるかなと、なこと思います。
そうですね、以前ですね、このディグをやりましょうということで、私は会社の平面図を書きました。
はい、
そうするとパソコンもあるわ、テレビもある、コピー機もあって、ロッカーもあって、 いっぱいちょっと危険なところたくさんあるなということに気づいたんですよね、はい、こう改めてこう客観的に見ることができていいですよね。
そうですね、やはり実際地震が起きたらどうなるのかと、うん、まあ、あのニュースなんかではいろんな悲惨な状況をあの見ることはあると思うんですけども、はい、それを自分の職場とか自分の家庭に置き換えて、うん、これが倒れてきたら、この背中からこれが折ってきたら私死ぬよとか、
そうです
ね、そういう危険を感じていただければ、そしたらこれをどうしようと、うん、固定した方がいいのか移動した方がいいのか、逆に向きを変えることによって自分の方に倒れずに横に倒れるよとか、うん、そんなことも考えれるかなと思います。
そうですよね、まあ、これまでにもたくさん災害がありました。避難所の様子というのもよく映し出されましたよね。
そうですね、過去にやはり東日本の地震なんかでもそうなんですけども、やはり皆さん被災されて避難所へ駆けつける方が多いんですけども、はい、やはり避難所生活っていうのはいろいろと制限があったり、やはり辛い思いをされた方がたくさん見えます。それで今の家庭内ディグをやることによって、水道とか電気とか止まっていたとしても自分の家が安全であれば、その中で避難生活をすることができると、避難所へ行かなくても自分の家で寝泊まりはできますよということで、自分の家を守りましょうと、自分の命を守りましょうというのも一つの家庭内ディグの考え方の一つです。
はい、自宅で、まあ、避難ができるという場合にはもちろん食料も揃えていないといけないでしょうし、もちろん家具の固定もしておかないといけないでしょうし、まあ、避難生活って想像以上に大変なようですもんね。
そうですね、やはり自分の家で生活するために、ま、いろんなことを皆さんにお話しておるんですけども、まあ、備蓄品は1週間ぐらいは備蓄品取っておきましょうと言うんですけども、それをねやはり今の非常食ばかり取っておきますと、やはり3年とか5年とかの賞味期限がありますので、それの点検を忘れて気がついた時には期限が切れておったとかいうことありますので、私たちは普段生活しているものをちょっと余分に買い増ししておって、それをローリングしながら使っていきましょうと、そうすれば絶対に期限切れになることもないし、普段よりも少し、例えばお米の場合ですと1袋買ってくる家庭でしたら、まず2袋を買っておいて1袋だけ手をつけると、それがなくなったら次の1袋を手をつけてもう1袋を買っておきましょうと、そんな風にして回しておけば、それが備蓄非常食になってくるかなと、そんなこと思います。
はい、今回は親子でのディグを開催するということみたいですよね。はい、これは、どういった思いで計画されたんですか。
はい、ですね、やはりなかなか災害について家族間で話することは少ないと思うんですよね、はい、まあ、子どもさんは子どもさんで学校で避難訓練とか地震とか水害に対しての危険とかという話は聞きますし、訓練もしておると思いますけども、実際いざ家庭の中で災害が起きた時に家族同士でどう連絡するのか、どう守るのか、そんなことを家族の中で話し合っていただくきっかけにするためにこの家庭内ディグを計画しました。これをもとに家族の皆さんで家へ帰ってもう一度話し合っていただければなと、そんなこと思います。
で、開催はいつ、またどちらで予定されているんですか。
はい、7月23日日曜日なんですが、高山市民文化会館の2階2の5の部屋ですね。それで部屋が、狭いですので、開催は午前の部と午後の部と2回2時間ずつあるんですが、各組30名ということで、先着順で、やっております。
はい、7月23日に高山市民文化会館の2階で、1回目が午前10時から2回目が午後1時30分からで、2時間ほどの講習会ということですね。ぜひご家族でご参加いただきたいということで、無料となっております。お申し込み先なんですが、どちらまでとなりますか。
はい、 これにつきましては親子でということで、今回は小学校4年生以上を対象にしておりますが、小学校の方にはこのチラシを配っておりますし、そして、今度7月1日号の広報高山にも載せていただいておりますが、まあ、あの申し込みにつきましては代表者の名前と家族の人数、連絡先の電話番号等を書いてファックスであの送っていただきたいと思いますが、
はい、
ファックス番号は0577-37-2177、私の自宅になっておりますが、そちらの方へよろしくお願いします。
はい、親子で家庭内ディグ講習会、お申し込みはファックスということで 0577-37-2177 までお願いします。また詳しい内容ですが、広報高山7月1日号にも記載されるということです。ぜひ親子で参加いただきたいですね。
そうですね。
はい、では最後になりますが、岩御菊さんから何かメッセージがありましたらお願いします。
はい、今回は、まあ、30名ずつということで両方で60組になるんですけども、またこれを聞いて他のやはりグループとかでこんなのをやってみたいなという方が見えましたら、また私たちの会の方に連絡いただければ、またいつでもお手伝いすることができると思いますので、はい、よろしくお願いします。
はい、またどうぞお気軽に高山市民防災研究会までご連絡をお願いします。この時間は高山市民防災研究会の事務局長、岩御菊真一さんにお話を伺いました。今日はどうもお忙しいところありがとうございました。
どうもありがとうございました。
高山防災ラジオをご存知ですか？緊急地震速報などの防災情報や行政、学校などの情報を自動的にスイッチが入り放送するラジオです。高山防災ラジオについては紺色のポスターが目印、町の電気屋さんへお申し込みください。